他の文学との比較はこれくらいにしておきまして、さて季題なるものが実際いかなる形の下に俳句に読み込まれているかということを実例について調べていってみようと思います。まず天文の部から始めます。なお混雑をきたさぬため前に挙げた季題に相当する句を選び出します。こち吹くと語りもぞゆく秋冬ずさ大義杭は一人の主人が一人の従者を連れて春の初めに表を歩いておりますと、今までの北風と違った柔らかな味のある風が吹いてきます。その時、
もうこちが吹くね。
さようでございます。もうこの塩梅ではすぐ暖かになりますなどと話しながら歩いているというのであります。主と従者とが何事か話しながら歩いているというだけでは、なんだそれっきりのことかと大概の人は相手にしません。実際主従が二人話しながら表を歩いているというだけでは、格別これという興味もありませんが、それが一旦こちの服ということを話題としていることがわかると、そこににわかに一つの興味が生じます。というのは、その話題がわかったということの興味ばかりでなく、その言葉から実際こちが主従の顔を拭いているという春先の郊外もしくは外上の光景が想像されて、単に主従が話しながら行くという無味な事実の上に大きな興味を加えるからであります。すなわちこの句では季題が話題として無造作に使用されているようであって、その実機能十分な働きをなしているのであります。西の京に化け物すみて久しく荒れ果てたる家ありけり、今その沙汰なくて春雨や人すみて煙壁を盛る武尊。この杭は前置きがありますから説明をしなくてもわかるでしょうけれども、例によって簡単に申します。京都の西部のとある家は化け物屋敷だという評判で、久しく人も住まず荒れ果てるままにしてあったが、今はそういう噂もなくなったというのが前置きで、区の方はその化け物屋敷と言われた家はもう人が住んでいて、飯を炊いたり物を煮たりする煙が壁の隙間から外に漏れていると、こういうのであります。もっともこれだけでは春雨屋というはじめ5字の説明はまだしませんが、仮にそのはじめ5字がないものとしてみましても、長い前置きがあるためにすでに一個の興味ある面白い事実を想像することができます。かといってまたそのはじめ5字がない方がいいかとなると、それは決してそうだとは申されません。はじめ5字はご覧の通り春雨屋となっています。その春雨屋の興味を説明する前に、私は試みにこれを夕立や秋雨やしぐるるやという他の文字に置き換えてみようと思います。つまり前日の光景をいつの時効の 宇宙の経としたのが一番面白いかということを吟味してみようと思うのであります。まず夏の夕に降る夕立としてみますと、その詩のつくような強烈な勢い、あとはすぐ晴れるというような軽快な心持ちが主として人の心を支配しますから、元この家に妖怪が住んでいたというような陰気な感じは鈍ってしまいます。次に秋雨になりますと、症状として降る秋の寂しさが主になりますから、その陰気の感じは十分にありますが、同時にその壁を盛る煙までがなんだか陰気臭くなってしまって、現在住まっているという人もやはり妖怪ではないかというような疑いさえ生じます。次に時雨になりますと、やはり陰気な心持ちはないことはありませんが、それよりもからびた趣が朱になりますから、その煙さえもなんだか枯れ枯れの煙で、家も妖怪もすべて油気の抜けた弱滅に近いもののような感じがします。さて最後に春雨はどうでありましょうか。春雨は他の気候の雨に比べて一番濃艶な感じのするものでありますが、同時に濃艶な妖怪味を有しております。そこでこの句の説明に移りますが、かくかくいう噂のあって荒れ果てた家であったが、今はもう人が住んで水煙が壁を漏れている。その水煙はいかにも中に住まっている人の生活そのものを語るように平和な豊かな心持ちをして外に漏れている。降っている雨も春の雨で、草木さえもその力で養って行かれるというような親しみのある優しみのある雨である。その雨その煙がまた互いに聖あるもののごとくむつみ合っている、とこういうのが正面の解釈でありまして、その点から申しますと、夕立以下の他の三期の雨よりも春の雨が最もその過去の噂に頓着なく、今この家に住まっている人の無事な平和を表すのに適当していると言ってよろしいのでございます。がしかしそれだけになりますと、西の京にうんぬんという過去の事実の響きがあまり薄くなりまして、一方に現在の情景をよく尽くす代わり、せっかく長い前行きまで置いて言い表そうとした妖怪味が十分の効果を収めることになります。私はただいま申しました。その雨その煙がまた互いに聖あるもののごとくむつみ合っていると、夕立であっても秋雨であっても、この煙と雨とが互いに聖あるもののようにむつみ合う心持ちはありません。それは春雨であって初めて出てくる心持ちなのであります。濃艶な妖怪趣味というのはすなわちそこのことであります。すなわちこの句は現在の平和な光景を表しておきながら、同時に一つの艶っ気のある妖怪趣味を描き出しているところが生命であります。そうしてそれは取りも直さず春雨という季題の大きな働きであることを忘れてはなりません。次に地理の部に移ります。日は落ちてマスカトゾ見ゆる春の水盆潮。これは 湖水なり沼なり、もしくは大きな川なりの景色でありましょう。それは春の時候でありますから、そこに称えられている大水は、すなわち春の水であります。夕暮れ、日輪が西に落ちる頃、その春の水を見ていると、だんだんその水は増していくような心持ちがする、というのであります。なぜ増していくような心持ちがするのでしょうか。それは、高かった日の次第次第に低く落ちていくがために、水の方が自然高くなるような心持ちもいくらかありましょうが、それよりも日が落ちたために光が弱くなり、そのためにそういう錯覚を起こすということが主な原因でありましょう。けれどもまた、こういうことを注意しなければなりません。マスカト像見ゆるというのは、増すように思えばそうも思えるという視覚味の勝った言葉であります。そこがこの句の着眼でありまして、元来春の水は春水支度に満つというように潤沢な感じのするものであります。そこで日は落ちてマスカト像見ゆるという十二字は、春の水というものの特別の性質を言い表すために用いられた文字と言っていいのであります。そういたしますと、この句における春の水は、前二句などよりもさらに一層重大な位置に立っております。今朝春の氷ともなしい水のかす。小波。この杭は、ある日の朝、蝶子鉢なりたらいなり、そういうものを見ますと、春の氷が張っているには張っているが、しかし、それは大変に薄いもので、手でも触れば、すぐ消えてなくなりそうなもので、春の氷というほどのものではなく、むしろ水のかすとでも言うべきものだというのであります。この句も前句と同じく、春の氷の特性を映ずることを主にしたものでありますから、木のものとしての春氷は、句における重大な部分を占めているのであります。木のものの用い方の説明は、なお、動物、植物、人事、事項から各肉ずつ取り出して、それに結論をつけて一段落となるはずでありますが、あまり長くなりますから、それは辞書に譲ります。ただ、ここに一言をしておかなければならぬことは、今回になってまた、2、3の新しい俳人の名に親しくなったことであります。ここにひっくるめてその名を挙げてみますと、それは、鬼頭、大義、武尊、昭波の4人であります。括弧15。この4人は、今から104年前の俳人でありまして、いずれも立派な俳人であります。前回に私は、この道のお孫子様たる芭蕉と、その弟子4人の名前を挙げまして、それらの人は204年前の立派な俳人であると申しましたが、ここに挙げた4人は、104年前の立派な俳人であります。このうちで年は大義の方が少し上でありますが、手腕から申しましたら、武尊の方を 上位に押さなければなりません。紀藤、昭波の二人は武尊の皇帝であります。短い講義にあまり議題の説明が長きに過ぎはしないかと危ぶまれるのでありますが、俳句とはどんなものかという質問に対し、俳句は季題を得ずる文学なり、括弧16と答えても差し支えないくらいに思っておりますから、他のものはどれほど簡約にしても、この季題のことについては十分の弁を費やさなければなりません。ゆっくり心を落ち着けてご一読を願います。前章において私は季題がどんな塩梅に俳句に用いられるか、すなわち木のものの用い方の説明を実際の句についていたしてまいって、天文と地理と終わったのでありました。この章においては動物から始めます。ウグイスの身を逆さまに初音かな。企画。この作者、企画の名は前にも出ました。さて、この句は、前章に述べた、春の水の句や、春の氷などと同じように、ウグイスという木のものを主題として演じたものであります。前章にもちょっと説明しておいた通り、ウグイスという鳥は、その前年の秋から渡ってきている、いわゆる渡り鳥であるところの、ホオジロだとか、ヒヨドリだとか、モズだとかいうような小鳥類とは、全然漢字を異にした鳥で、春先になって初めて、ホオホケキョウという、他の小鳥などに見ることのできない声をして、庭の木などに来たところを見ると、いかにも春の心持ちを一人で了解しているように、軽快に飛び回っています。そこを捕まえて、企画はこの句を作ったもので、ウグイスは身を逆さまにして、初音を鳴いたと言ったのであります。初音という言葉は、よくウグイスに関連して用いられる言葉であります。そのうちには、その鳥に対する待ち儲けの心持ちが十分にあります。冬の寒さは誰もあまり好ましくないもので、その寒さが一日一日と緩みかけてくると、もう春が近い、もうすぐ春だと誰の心もその春の来ることを待ち設ける、その人々の心をさながら承知しているかのように、ウグイスは真っ先かけてほうほけきょうという声を漏らすのでありますから、春を待つと同じ心を持って人々はこのウグイスの鳴き音を待つのであります。のみならず、鳴き音そのものも、流暢な調子を備えている秋の小鳥のそれらとは、だいぶ趣をことにしているので、単に春を待つという一般の待ち儲けの上に、風流陰時に浮き身をやつす人は、さらにその初音を、誰よりも先に争い聞こうとする構図的な競争さえ生ずるようになったのであります。何もこれという用事もなく、その日その日を問い図色し、恋をさえ遊戯ししていた平安時代の浄土人などの中に、好んで和歌にも読み込まれるようになったのであります。和歌を父母として生まれた俳句にも、自然、この初音という文字が踏襲され、 障害の意味がそのうちに含まれていることも争われない事実であります。初音というと、ウグイスそれ自身の初音のように返されますが、それは聞く人の側にとっての初音であります。私が今年初めてウグイスの泣き音を聞いたら、それが私にとっての初音であります。この句も、企画がある年初めてウグイスの初音を聞いた。その時ウグイスは、王を空ざまに、足は枝を踏まえて、身を逆さまにして泣いたというのであります。